文化と街のソムリエ、関学大山中研究室発、多性的文化批評。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の自称文化と街のソムリエたちが、片や伝統芸能からデジタルコンテンツまで、片や商店街のイベントから前衛美術展まで、神戸からアクセスできる文化現象の森羅万象を紹介批評する淡麗辛口のラジオコラムです。
皆様こんにちは。先週から始まりました夏休みの楽しい企画ということで、娘に語るワインの楽しみ、喜びのファインワインということでお届けしています。今回は第2週目ということで、ご担当の方は細谷さん、そして娘役として関西学院大学の中塚さんにおいでいただいています。ではお願いいたします。
はい、先週はワインがわからないというタイトルでお話しさせていただきましたけれども、本日はですね、ファインワインって何というテーマでお話をさせていただきます。ファインワインという言葉はあまり耳慣れない言葉かもしれませんが、英語で高品質、高品ワインということですね。で、ここではですね、実はもう少し踏み込んでですね、ワイン産地の個性の出ているワインと定義したいと思います。
ってことは、産地ごとにワインにも個性があるってことですね。
はい、そうなんです。それが一番大切なんですね。そもそもファインワインとはですね、1、ブドウ栽培に適した優れた畑があって、2、そこに適切なブドウ品種が植えられ、3、年間を通じて畑の手入れと収穫及び醸造を丹念に行う人がいるという3条件が揃って初めて出来上がるものなのです。まあ、今日はですね、それをもう少し詳しく見ていきたいと思います。で、まず一番のですね、ブドウ栽培に適した優れた畑とはですね、まさに、フランス語なんですが、テロワールという言葉で言われることなんですね。そのテロワールとはですね、気候、風土、土壌、そしてそこに生息する動植物という様々なですね、環境要素を含んだ意味でのブドウ畑のことなんですね。で、英語にはですね、ビンヤードという言葉があるんですが、これは単なるブドウ畑という意味で、先ほど言ったようなその環境世界を含んだ意味はないんですね。で、このテロワールこそがですね、最も重要なわけなんですね。
そのテロワールはここでは風土のことですか？
そうですね。とりあえず風土と考えましょう。で、例えばですね、あなたがですね、今ある、夏の日ですね、フランスのブルゴーニュ地方のですね、巧妙なブドウ畑、いろいろあるわけですけども、の前に佇んで、おられるとしましょう。で、そのブドウ畑をですね、よく見て、いただくとですね、少し南に降った東向きの緩やかな斜面になってるんですね、これが。緩やかな斜面というか大切なんですね、これ。なってることに気がつくはずなんですね。例えば6月であったとしたら、その年は日本より暑かったかもしれませんね。で、湿気は少ないんですね。で、日差しがやけに強く感じられたかもしれません。ところが、太陽が傾き始めるとですね、向こうはかなり遅いので、午後9時頃か、その辺でしょうか。半袖姿であればですね、急に肌寒くなってくるかもしれません。
ってことは、乾燥しているってことですよね。
そうなんですね。こういう、単にその、そういう、風が吹いて乾燥していて、で、6月だったら仮に暑かったという、こんなありふれているようなですね、こう毎年、そういう季節の移り変わりというか、それがですね、ブドウの成長に微妙な変化をもたらすわけなんですね。で、こうして暑い夏が終わったらですね、いよいよ収穫の季節ですね、秋の収穫である。で、収穫が終わると、次冬の間は、ブドウは、休眠期に入るんですね。で、春の訪れを待つと。そういうようなですね、ブドウ畑の四季をも含めた取り巻く環境世界の成果、ちょっと難しい表現ですけども、それがですね、ブドウの果実一粒一粒に凝縮されているわけなんですね。
そうなんですか。風土、テロワール、 がブドウを育ててるんですね。
まさにその通りです。はい。で、次2番ですね。適切なブドウ品種を選定するというのはですね、その畑、まあ、つまりテロワールですね、に適した品種を植えなければですね、健全で美味しい果実は得られないという、まあ、当たり前といえば非常に当たり前の話なんですね。で、例えば、その1960年代の後半にですね、アメリカのオレゴン州ですね、オレゴンというのはご存知だと思いますけれども、カリフォルニアの北側ですね、あのワシントン州の南ですね。で、たまたま、ピノノワールが植えられた、ピノノワールというブドウ品種があるんですが、赤ワイン用の、まあ、ブルゴーニュが、原産地なんですけれども、植えられたことですね、今日のオレゴン産ピノノワールの、まあ、流星があるわけなんですね。これがもしですね、カベルネ・ソービニョン、これは同じくフランスのボルドーというところの、原産地なんですけども、これはカベルネ・ソービニョンであったらですね、こうはならなかったんですね。まあ、同様にですね、これ、日本においてもそうなんですね。メルローっていう、まあ、これも、ボルドーが原産のブドウ品種なんです。赤ワイン用のブドウ品種なんですが、これは国際的に比較してもですね、見劣りのしない素晴らしいものができつつあるんですね。まあ、しかしながらですね、カベルネ・ソービニョンも同じボルドーの品種ではあるんですが、これは一部の例外を除いてなかなか難しいんですね。
そうなんですか。土地の条件で品種の出来も違うんですね。
そうなんです。で、次3番ですね。これは人の問題です。純粋に人の問題ですね。まあ、テロワールを愛し、まあ、ワインを愛する人たちがですね、四季を通じてブドウ樹のですね、世話を愛情を込めて行って、できるだけ自然に任せたワイン作りをして、そうして出来上がったそのありのままのワインをボトルの中に閉じ込めるということなんですね。まあ、具体的にはちょっと今難しい話になるんですけども、ちょっと繰り返しますね。具体的にはですね、まあ、可能な限り、農薬、まあ、特に除草剤などなんですが、を使用せずにですね、まあ、肥料も化学的に、まあ、化学的にですね、合成されたものはまあできるだけ使わない。で、ブドウを育てて、さらに、まあ、単位面積あたりの収穫量をできるだけ制限する。これはどういうことかと言いますとですね、通常、ブルゴーニュのですね、特級畑でというのがあるんですが、まあ、いわゆる高級なワインですが、1ヘクタールあたり30ヘクトリットルという制限があるんですね。そういう、まあ、それはまあ、トップクラスの制限なんですけども、そういうに近いですね、非常にこう、まあ、制限をするという、まあ、ほっとけばどんどんブドウの木が、房がなるんで、それをまあ、適宜、選定して落としていくということなんですけども、で、収穫量をできるだけまあ、落として、で、もちろんまあ、収穫時はですね、機械ではなく人の手で摘んでですね、未熟な果実や、まあ、腐敗した、まあ、まあ、腐ったですね、果実をすべて取り除く。まあ、これ、選果というんですけども、選ぶ果物の、って書いて選果というんですが、それをして、その健全な果実ばっかりをですね、優しく絞ってやるんですね。ジュースにしてやるわけですね。そして、次にですね、ワイン作り、すなわち醸造の過程ではですね、可能な限りですね、まあ、絶対使ってはいかんということなんですけど、まあ、酸化防止剤を、まあ、使用しないで、ブドウの果実に付着している野生の酵母を利用して、まあ、発酵を行う。まあ、いわゆる野生酵母ってやつですね。で、まあ、通常は、まあ、培養酵母といって、まあ、人工にも、実験室に、で、培養されている酵母を使うんですけども、まあ、そういう酵母を使わないということですね。で、キダルによって熟成が完了した後にですね、まあ、折り下げといいまして、折りというのは、まあ、いろいろこう浮遊物がこうジュースの、ワインの中にあるんですね。それを、まあ、取る作業っていう折り下げっていうんですが、それまあ基本的にしない方がいいと。で、ろ過、まあ、いわゆるフィルターをかけずにですね、ろ過もせずに瓶詰めを行うということなんですね。
そうなんですか。大変ですね。きちんと手間をかける人がいないと、せっかく良い品質であってもいいワインができないってことですね。で、日本の農業でも言われていますけれども、やっぱり人の存在がとても大切なんですね。
ではここで、この番組の一番の醍醐味、細谷さんご持参の素敵なワインをテイスティングしてみましょう。